週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今回のね、週刊日経トレンディは保存版ですよね。
はい、
あなたの暮らしや、まあ、お仕事、趣味に役立つような驚きのアイデア商品をドーンとご紹介しますからね。
はい、
まあ、これぜひね、本誌と合わせてお聞きいただけるといいかなと思います。
そうですね。
はい、どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はありそうでなかった日用品&文房具と題してお届けします。
はい、
まあ、この日経トレンディやね、週刊日経トレンディ、この番組ではね、いつもそのいいものを選ぶためのお手伝いをさせていただいているわけですけれども、
ね、
この物選びっていうもの、それをもう一回ね、ちゃんと見直せば、実はその生活の無駄がなくなって、シンプルにね、楽に暮らせるようになるわけですよね。
その通りですよね。
本当にシンプルライフっていうのがキーワードになってますからね。
はい、
はい、
まあ、そこで今回はですね、うん、ありそうでなかったというアイデアが詰まった商品をどんとご紹介したいと思うんですけれども、
はい、
本誌では124の商品を掲載しておりますが、その中から抜粋してご紹介いたします。
はい、
さあ、まずはですね、物を減らすのに役立つ一台ホニャ役の商品たちです。
ホニャ役です
か。はい、消費生活を楽しんでいるとですね、まあ、いろんなものを買ったりするわけですけれども、はいはい、どうしても物が増え続けていくことになりますよね。うん、まあ、僕なんかはガジェット好きなので、
はい、
今実質にタブレットとか何台あるんだっていうような感じになっちゃったりするんです
けど、ね、次々増えてますもんね。
はい、
そこもすごいなと思いましたよ。はい、
まあ、そこでですね、その一台で複数の使い道があるような、まあ、多機能な道具を選ぶと、身の回りのものを減らすことができますよね。
はい、まあ、そうですね。
はい、
はい、まあ、じゃあまずね、クラウドファンディングから生まれたカマルクのサウンドテーブルというものをご紹介しましょうね。
サウンドテーブル、
はい、はい、まあ、これはどういうものかというとですね、天板が振動して、いわゆる音楽が流せるという机なわけですね。
このテーブル面がスピーカーになってるってことですよね。
うん、そういうことなんです。うん、なので実際に別にね、スピーカーがいらないわけですから、リビングがね、すっきりすることになりますよね。
確かにそうですけどね。しかもこれ 3G 回線を内蔵していまして、
はい、
所在地を登録すると、うん、まあ、BGM で天気予報が分かるみたいな IoT 家具でもあるそうです。
はい、
あと電源タップ、うん、それから USB 端子などもついていますので、うん、まあ、リビングに1台あればいろいろ使いこなせそうですね。
そうですね、本当にこう1台もう2役3役ね、いろんな使い方ができると本当に確かに便利ですよね。
はい、
はい、続いてはね、あけぼの産業のミラクルザルボールというキッチン用品ですね。
うん、何がミラクル、
これはですね、ボールの中にザルが入った状態で一体化しているという製品なんですね。
うん、
なので、まあ、固めけるだけで簡単に水切りができるわけですよね。
そうなんですよね。うん、あのちょうど左右のところでつながっていて、うん、中のザルがボールの中でくるんと回転するような感じになっています。
はい、
まあ、それなら物の数が減らせるというだけではなくって、うん、その使い勝手が向上しますよね。
そうですね。
でもちろんその角部分のところを外して別々にザルとボールとして使うこともできるそうです。
はい、あと今度普段使っているね、まあ、いろんなツールもね、整理すれば持ち物を減らせるんですね。
はい、
日本ポステックのシムリススパローという商品なんですけどね、これはカードリーダー付きの USB ケーブルですね。
そうなんですよ、これちょっといいなと思っていまして、
はい、
あのマイクロ USB ケーブルとして、うん、まあ、スマートフォンの充電ですとか、はい、パソコンへのデータ転送ができる一方でですね、うん、ケーブル自体にマイクロ SD カードを挿してデータの保存ができるというものなんです。
はいはい、
まあ、スマホの空き容量が少なくなってるなという時ですとか、うん、データの受け渡しを人にするという時などに活躍しそうです。
はい、そうですね。あとこの塚田のキークエストというものはですね、6通りの使い方ができる鍵型のツールなんですね。
はい、
で中でも注目の機能というのは何かというと、うん、先端部の糸切り刃なんですよね。
はい、
例えば梱包の紐とかね、あるいはあの洋服のタグありますよね、あれをピッと切ったりするとか、 あと釣り糸ね、まあ、釣りなさってる方は分かると思うんですけど、ほぐれた時にね、それをなんかこううまく処理できるとかね、っていうのに役立ちますね。
まあ、あの確かに洋服のタグを切る時とかにですね、いちいちハサミ取ってくるのがめんどくさくって、うんうん、歯でこういいとかってやったりするんです
けどね。でもそれでもね、あれ最近 近丈夫ですからね、切れないんですよね。はい、
それ以外にもですね、このツールは、栓抜き、ドライバー、あるいはナット回しなどに使うことができるそうです、サイズはお家の鍵とほぼ同じくらいなんですね、
いいですよね、まあ、家だけじゃないんですね、アウトドアでは荷物をいかに減らすかっていうのはありますよね。
もちろん、
で、飯塚カンパニーのルナテックアクアボットという製品があるんですが、これは空気圧で、水を噴射するユニークなボトルなんですね。だから噴射のパターンっていうのを調節することができて、例えばミストにしてこう水浴びしたり、ジェット噴射で食器を洗ったりとかね、そういうことができるんですよ、
そうかそうか、だから、キャンプの時の水回りをこれでいろいろやれるっていうことになるわけですね。それからですね、僕これ見ていいなと思ったのがですね、パール金属のキャプテンスタックチェアキャリーっていうやつなんですけれども、これキャリーカートなんですけど、椅子になるっていう優れものでして、まあ、運びやすいだけじゃなくって、キャンプの時にディレクターズチェアとか持ってきますけど、そういうのをこう減らせるっていうところもあって、一石二鳥だなと思いました。さあ続いては無駄なスペースをなくす小スペースのアイテムたちをご紹介しましょう、小スペースを重視した日用品の中で、特に最近目立つのがですね、上下方向の空間を活用したというような製品です、
まずですね、クイジナートの縦型ワッフルメーカー、これはですね、名前の通りなんですけど、ワッフルを焼く縦型の調理家電なんです ね、
そうですね。
だから縦型なんですよ、ポイントはね、だから B5 サイズ程度のスペースで使えて収納場所も取らないんですか、
普通ワッフルを焼こうとしたりすると、ホットプレートみたいなのドーンって置いてってなっちゃいますからね、これ本体の上部にですね、口がありまして、その部分から生地を流し入れると3分程度で直径およそ18センチのワッフルが焼き上がるそうです、機能がシンプルで次々にワッフルを焼けるのがメリットということになります ね、
これも本当に面白い発想ですよね、縦型にしちゃうっていうやつもね、
本当こう上下に生かすっていうことで、いかに狭いキッチンを広く使うかっていう意味ではいい製品です ね、 ね、
でそれからね、モンベルのね、1人から2人用のテントサンダードーム1型というのは、側面の部分をね、ほぼ垂直に立てるということで、これまでよりも、居住空間を広く確保できるんですよね。
これなんで今までなかったんだろうと思うんですけれども、いわゆるピラミッド型のテントですとか、あるいは最近流行り の、ね、ドーム型のテントと違って、壁の部分がこう垂直に立っていくような形になっているので、頭の上の圧迫感が少ないということで、快適に使えるそうなんですね、設営も簡単でして、慣れると1人でも 2,3 分で作ることができるんだそうです、こうなるとですね、自転車ツーリングですとか、あるいはソロキャンプみたいな時にもとても便利そうですね、
そうですね、本当にこういうそのアイデア商品ってなんで今までなかったんだろうっていうところがポイントなんですね、
そうですよね、
だから本当ちょっとしたところなんですけど、それによってぐんとまたね、こう使い道が広がっていくっていうところがポイントなんですよね、でその使い道によってね、変形させてスペースを確保するという製品もあるんですね、ハーフェレジャパンのハーフェレデスクベッドというのは、回転させてね、そのデスクとベッドを瞬時に切り替えられるというものなんですね、でベッドを引き出すとテーブルが下がってベッドの下に潜り込むというね、そういう仕組みなんですね。
でこれすごいなと思ったのがですね、ベッドが上からこうぐるっと回転して降りてきて、テーブルが下に下がってもですね、ベッドとデスクの間は35センチくらいの高さが確保されているので、例えば本だとかパソコン、あるいは飲みかけのコップみたいなものを置いていても、そのままでこうガッシャンってなったりはしないと、
そこがすごいですよね、
これがやっぱりすごくいいなというふうに思いました、
あと他にもね、形を変えられる、一品としてはジャパンインターナショナルコマースのね、開閉式コンパクトキッチンスケールっていうものも面白いんですよね、
面白いんですよね、
これはですね、どういうものかというと、ちょっとねこうイメージしづらいかもしれないんですけど、キッチン用のはかりなんですよね、で本体を V 字型に開いたり細い形に締めたりすることができるんですね、
そうですね、イメージがつかないという方はですね、バルタン星人の手の先を思い浮かべてください、
ほう
書いて分かりにくいですか
分からないかな、そういうようなものなんですね、だから、どういうことかというと、重さを測る、お皿とかね、鍋 そしてボールのサイズに合わせられるんですよ。だからキッチンのスペースを有効に使うことができると。
そうですね、はい。閉じた状態の幅はおよそ7センチになりますので、うん、これだと引き出しのトレーにある箸入れとかにもこうスッと入れられるということで、はいはい、とても小スペースになります。
はい。
さあ続いては生活の不満あるいは不安といったものをなくしてくれる不満解消系の優れものをご紹介してまいりましょう。
はい。
不満というとですね、
う
ん、僕焼肉なんですよ。
ほほ、
はい、唐突なことを申し上げるんですけれども、
はいはいはい、
自宅で焼肉をするとですね、白い煙がもうもうと上がってですね、しかも油臭くなってしまってそれが浴槽にも残るっていうのがあって、ね、どうしてもですね、こう頻繁におうち焼肉ができないのが不満なんですけど、どうしたらいいですか？
でもまさしくね、もうみんなそれ思ってると思うんで、カーテンに匂いついたりとかね。
そうなんです。
もうだから食べたいけどちょっとねっていう人が、でもちゃんといいものがあるんですね。
はい。
岩谷産業のカセットガススモークレス焼肉グリル焼き丸という製品ですね。
焼き丸。
はい、焼き丸ですね。焼肉の煙というのは実はですね、なんであんなに出てしまうかというと、加熱で落ちた油が炎で燃えてしまうというのが原因なんですね。
おお、はいはい。
なのでそのプレートねありますよね。はい、それに溝と穴を設けて油が下に落ちるようにその水皿が用意してあって改良されているんですね。
その水皿の上に焼き用のプレートが乗っている、うん、ということになっているわけですね。
はいはい。
で油は下にポチョンと落ちていくという形なんですね。
そうですね。う
ん。あとですね、うん、これ本紙にも書いてあるんですけど、うん、油は250度を超えると煙が出るんだそうです。
はい。
なので、うん、バーナーとその焼くプレートの間にもスペースを作って、うん、温度が上がりすぎないように工夫をしているんだそうです。
ね、これはいいですね。
いやもうちょっとねお値段も実勢で7000円切るぐらいですので、はいはい、買っちゃおうかなって今悩んでます。
なるほど、
はい、
それほど焼肉が好きなんですね。
好きなんです。だからこんななんです。
はい。で次にね、この実はちょっと私がちょっと気になってるのが印鑑ね、の不満を解消するアイテムなんですね。
はい。
まあ、書類にこう印鑑を押すときに、まあ、よくやってしまうのがもう位置がずれちゃったりとか
斜めになったりとか、
まあ、ひどい時には逆になったりとかっていう経験がね
ありますね。
あると思うんですけど、はい、それをね解消できるのが天野製作所のプロジェクタースタンプなんです。
プロジェクタースタンプ、
はい、これはですね LED を内蔵していて、まあ、なんと陰影をね書類に写してくれるんですね。
はあ。でそれを目安に押せるから、うん、わざわざ大丈夫かなってこう確認しなくても狙い通りに押せるということなんですね。うん、
はい。
へー。
あとビジネスシーンでね不満を解消できるもう一つのアイテムありましてね、
はい、
中村印刷所の水平開き方眼ノートというものなんですね。
ああ、これツイッターでお孫さんがこう告知したら一気に拡散して大ヒット商品になったっていうツイッター売れの製品ですよね。
はいはいはい、これはもう本当にどのページを開いても水平になるというノートですね。
はい、
で一般的なノートっていうのは開くとやっぱり中閉じ部分がちょっと膨らみますよね。
まあ、当然そうですね。
これを独自の構造で解消してるっていうことなんですね。
見開きで全面に絵を描いたり図を描いたりすることができるっていうのがこの方眼ノートの一番の利点だなんていうふうに言いますし、
はい、
あと見開きでコピーをするときに、
ね、
この真ん中の部分に影ができないっていうのがやっぱいいみたいですね。
はい。
まあ、図面あるいはイラストを描くようなお仕事の方にとても便利そうです。
はい。あとね、まあ、その疲れた方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういう方のその帰宅中に役立ちそうなのがキングジムの目覚ましイヤホン NMR10 ですね。
目覚ましイヤホンって何ですか？
はい、これはですねタイマーで設定した時間にこのイヤホンの部分が振動して起こしてくれるという変わり種のイヤホンですね。だからこう仕事帰りにねこうタイマーをセットしておけば電車で寝てしまってもふっと無音でこ
う。そうなんですよね。目覚まし時計かけるわけにいかないですもん ね。なるほど。まあ、当然そのスマホで音楽を聴いたりすることもできますから、はいはいはい、実用性もあるということですね。はい。週刊日経トレンディ、今週はシンプルに暮らすための日用品や文房具をご紹介しています。後半は防災グッズや時短商品、簡単で便利な商品などをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今回はありそうでなかった日用品&文房具と題してお届けしています。
はい。
続いてはですね、防災グッズです、
はい。
まあ、防災グッズはね、普段使わないですからね、そういうこともあってこの押し入れの奥の方に、
ね、そうなんですよね、
入れてしまわれがちなんですけど、例えばそれだとね、いざという時にね、
あ、出てこないってなっちゃうんですよ ね、
なっちゃいますよね。だせっかく備えてても無駄になっちゃうことに、ね、なってしまいますからね、
はいはい。まあ、そんな状況を手軽に改善できるのが、お部屋のインテリアにマッチするようなデザイン性に優れた防災グッズですよね、
はいはい。その筆頭が三和製作所のビーボなんですね、
はい。
これスタイリッシュな柄の外箱で、リビングとか寝室に置いても違和感がない防災セットなんですよね、はい。まあ、このウッドだったりコンテナだったりデニム調といったような6種類の柄があるんですね。
あのパッと見ると、うん、昔のカセットケースですとか、
確かにね、
あと、うん、ティッシュボックスみたいな見え方ですよね。でこのビーボは単に見た目がいいだけではなく、中身もすごく斬新になっています、
はい。
男性用、女性用、シニア用、キッズ用といったように、うん、属性別に厳選された防災グッズというのが、はい、まあ、詰められているということになっていて、うん、しかも自分の家族構成に合わせてセミオーダーができます、
はいはい。
でじゃあ具体的にどんなものなの、うん、っていうと、例えばシニア用を見てみますと、雑炊とか羊羹みたいな、
はい、
まあ、ちょっと食べやすいものが入っていたりですとか、はいはいはい、キッズ用になりますとお菓子とかの他に簡単なボードゲームが入っていたりするそうです、
はいはいはい。
これすごくよく考えられてるなと思います ね、
そうですね。
ま
あ、実際は本当にね、自分に合ったようなものが入ってなきゃいけないですからね、
はい
はい。それから、ね、マモリスという製品がありまして、これは自宅で置き場所に困るね、災害用ヘルメット、それと椅子をね一体化したものなんです、
はい。
椅子自体は普段使いしても違和感のないデザインになってるんですよね。
あのこれラジオで聞くと
残
っちゃっていう感じがするんですけれども、はい、背もたれの部分をいざという時に簡単に外せます、
はい。
で背もたれを外すとですね、うん、座面の下の部分に頭を覆う兜の部分がありまして、はい、背もたれの部分は首の後ろ、うん、それから肩背中を守る場所になっているということなんですね、
うんうん、はい。
まあ、奇抜な商品とは思うんですけれども、まあ、災害用ヘルメットとして見ると実に機能的に出来上がっています。
そうですよね、
はい。
本当にこう、例えば地震とかね、いざっていう時にね、起きた時に椅子に座っててヒュッてできるわけですからね。
そうです。もうヘルメットってどうしても本当に一番奥にしまい込んじゃいがちなので、
はいはい、
これはちょっといいなと思いましたね、
はい。あとね、自宅に備えておくと災害の時に大活躍する蓄電池ありますね、
はい。
これを見てみるとですね、これまでの製品よりもその使い勝手がいい商品っていうのがいろいろ登場してるんですね、
はい。
WA ホールディングスの酸素と反応してね発電する空気亜鉛電池エイターナスとね、
はい、
アンカージャパンのリチウムイオン電池を採用したパワーハウスなんですね、まあ、どちらもスマートフォン以外にもね、ノートパソコンだとか小型テレビの充電ね、あるいはその電力供給っていうのができるんですよね。
こういうのってやっぱりちゃんと、ね、うん、用意しておかないと、
う
ん、スマホも使えない、テレビで情報も得られないってなったらいけないですもんね、うん、
はい。
さあ続いてはですね、うん、無駄な時間を減らしてくれる時短商品たちをちょっと紹介したいなと思います、はい。例えばご飯を炊くですとか、うん、物干し、うん、お掃除といった毎日のルーティン作業を、うん、まあ、時短できたらですね、暮らしがすごくこう余裕が出るような気がするんですけれども
、はい、はい。そうですね、面白いものがありましてね、
うん、
新明精米というところが2月に発売した炊飯器ポッっていうのをご紹介してもね、
はい
はい。この炊飯器は専用のね、ソフトスチーム米というものを使うとわずか10分でお茶碗1杯分 0.55 のねものが炊き上がるわけですね。
10分ですか。
10分ですよ、10分。
へえ。
でこれまでの炊飯器では、まあ、炊けるのに最低でも30分以上かかっちゃいますよね、はい。さらに炊飯前にね数十分水につけなきゃいけないんですよね。
もうそれに比べたら相当時短になりますから、
うん、
まあ、ポッティでご飯を炊いてる間に電子レンジでお惣菜を温めるみたいにすると、うん、まあ、とっても効率のいい食事ができそうですね。
そうですね、
まあ、あの1回に炊ける量が少ないですけれども、うん、その単身の方ですとか、
はい、
まあ、小世帯とかの場合はすごく便利そうです、
うんうん、そうですね、
はい、
はい。他にもね、時短につながるものとして握るだけで変形するハンガーというのがありましてね、イメージクラフトのグーパーというもの ものがあります。
これですね、うん、普通の針金ハンガーの一番底の部分がないような形になってるんですね。なので上からギュッと握ると簡単に細くなります。
はい、まあ、これだったらやっぱね、食い回りがその狭い T シャツとかもスッと入りますし、握った手を開けば普通のハンガーと同じようにしっかりと服を支えてくれるんですよね。
そうですね、うん、で外す時も同じでして、握るだけで服がストンと、まあ、落ちてくるということになります。はいはい、まあ、耐荷重は 500g までなんですけれども、うん、まあ、厚手の洗濯物の場合は2本重ねて使えばいいというふうな考え方ができそうです。
そうですね、それから3個の温風ハンガー乾燥機というのがあるんですが、はい、これは服を乾かす時間を大幅に減らせる商品なんですね。
これね、欲しいなと思ってるんですけれども、はい、あの温風ハンガー乾燥機っていう通り、そのハンガーの形をしてるんですね。うん、でハンガーの肩の部分から温風が出て服が乾くのを早めてくれます。うん、はい、まあ、洗濯した T シャツだと大体1時間ぐらいで乾くそうでして、うん、はい、まあ、雨で濡れた服をすぐ乾かしたいみたいな時なんかにとっても役立つそうですね。
いいですね。これおいくらぐらいなんだろう。
6000円を切るぐらいですね。
ね、いいですよね。
いいんです、これ。
ちょっとだからそういう発想も今までなかったですよね。
はい、
そのハンガーから音符が出るっていうね。なるほどなって、
ちょっと本当なるほどですね。
なるほどなっていう感じですね。
はい、
はい、あとね、掃除用品の定番ですね、粘着カーペットクリーナー、
コロコロって
やるやつですね。はい、これも進化してますね。ドリームライクのラクコロ、これは2つのローラーの下側に粘着テープ、上の部分に空の芯を、ね、装着している、ちょっと特殊な形になってるんですね。
でもこの構造がすごくって、うん、コロコロってカーペットの上を転がしていくと、うん、その汚れたテープがどんどん上の空の芯に巻き取られていく形になっていきますので、うん、掃除が終わった後にこういちいちこうって剥がさなくてもスムーズに掃除ができるって、
本当にあの剥がすのがね、こうビリって、しかも今度次の剥がす時の
切り口が見つけられなくて、こう変な風になっちゃったりするんですよね。
これすごいですね。
これはすごくいい製品だと思いました。
はい、はい、では次に作業の手間を減らす簡単便利な商品をご紹介しましょうね。はい、アイデア一つで日頃の手間を激減してくれるグッズというのがあるんですね。はい、7月に発売されたバリューイノベーションの変わるビジネスリュック、それと、ベアハウスのひとまとめ財布というのが、まあ、その代表格ですね。
そうですね、うん、この変わるビジネスリュックっていうのはですね、中の仕切りを動かして容量を変えられるというポケットが備わっています。
はいはい、
でこの中の仕切りを倒してしまえば、うん、ポケットも含めて一つの荷室として使えるということで、はい、とてもフレキシビリティだということなんですね。はい、あとひとまとめ財布の方は、うん、一振りすると中に入っている鍵がシャキーンと飛び出してくるという便利なお財布です。うん、あの鍵自体はですね、うん、財布にゴム紐で留められていますので、うん、まあ、振ると先端が出てくるという仕組みなんですね。
うんうん、まあ、振ると出てくるってことですね。うん、
だからあの玄関口とかで役に立ちますよね。
はいはいはい、
荷物持ってる時とか。
そうですね、確かにこうごちゃごちゃごちゃ出らなくてもピッとやればいいってことですもんね。
はい、
はい、あとね、この日常的に使っているものに機能をちょい足しするということで、その後の面倒を減らすことができるグッズもあるんですね。
はい、
例えばビバリーの名刺付箋、これはですね、受け取った名刺にその人の特徴を書いて貼れるという半透明の付箋なんですね。
これ本当に切実な問題なんですけど、うん、名刺をですね、うん、こうちゃんと特徴とか書いとかないと、うん、半年ぐらい経った時にこの人いつ何の用で名刺交換した、どんな人だっけっていうのは全く思い出せなくなったりするんですよね。まあ、なのでこれを名刺入れに入るサイズですので、うんうんうんうん、持ち歩いてですね、うん、名刺交換した後にすぐにこうこんな方でしたっていうのを書いて貼っておくと、うん、とっても便利そうです。
うん、
だからあのタグがついていますので、はい、名刺に貼ったまんまその分類することができるので、探す手間も減らせそうです。
はい、それから秋物産業のね、ちょい置きリーフというのは菜箸とかね、お玉を置くための商品なんですね。でキッチンのシンクに取り付けて使うんです。
これね、もう本当におすすめ製品なんですけれども、うん、奥様、は
い、奥様なんかなんとかショッピングになってますよ。
あの Y 字型のプラスチック製品なんですけれども、はい、その Y の字の縦棒、うん、絵の部分に吸盤がついていて、はい、これをシンクの内側に貼り付けて使うんですね。
はい、
で三つ股になっている部分で菜箸とかを受けると、うん、先端の部分が下につかなくて、はい、とてもいいという仕組みなんです。
はいはい、
ということはですね、うん、菜箸とかお玉を置くための小皿を毎回毎回用意して使い終わったら洗うっていう手間がないということなんですね、
はい、
しかも調理道具についた、まあ、汁カレーとかをこうすくったお玉でこうカレー垂れてきたりしますけれども、うんうん、そういうのもシンクに落ちるということになりますから、まあ、衛生的で洗い物も少なくできます。
本当に、ね、ちっちゃいことのようなんですけど、カレーとかいうの本当にあのちょっと落ちて拭くまた洗うっていう手間はね、
それが面倒なんですよね。
実はその積み重ねってすごく大きいんですよね、時短ということで言うと、はい、
ですよね、
はい、それにこの身の回りのものを転用するということで無駄な労力を減らせるアイデア商品っていうのもあるんですね。
転用、
はい、例えば無印良品のそのまま洗える衣類ケースというのがあるんですけど、
はい、
これは洗濯ネットを旅行用の衣類ケースに転用したものなんですね、
うん、
でだから旅行ここから帰ってきたら、まあ、使用済みの靴下とか下着を入れたまま洗濯機に放り込めるというね、そういう手軽さ、
なるほど、ね、そういうことですね、
はい、
まあ、ということでですね、今回の番組でご紹介しただけでも20を優に超えるほどだったんですけれども、はい、今発売中の本誌日経トレンディ10月号にはこんな便利な日用品やあっと驚く文房具が全部で124アイテムも載っています、はい、まあ、あなたの日々の暮らしにぴったりマッチするアイテムも必ずあると思いますので、はい、ぜひお読みください。僕はあの焼肉のが良かったです。
決まってるんですね。
週刊日経トレンディ、今回はありそうでなかった日用品&文房具と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
毎度毎度の鉄道ネタでございますが、
おっと
出ました、
JR 東海がですね、うん、これ7月末から発売をしてるんですけれども、うん、
はい、
新しいフリー切符を出しました。
フリー切符、要は一定期間内だと乗り降り自由になるようなタイプの切符ってことですね、
はいはい、そうですね、
はい、
で JR 東海というのは、うん、あの東海道新幹線を運営している会社でして、
そうですね、
あの新幹線には非常に力を入れているんですが、
はいはい、
在来線の方は、うん、いまいちこう力が入っていないとかですね。
手厳しいですね。
あとはあの鉄道ファンに優しくないとかですね、
うん、
まあ、結構そういうイメージが強いんですね、
うん、
そうなんですか、そこに突然、うん、これはもうなんかてっちゃんがすげえ驚いたというですね、うん、切符が出ました、
はい、
JR 東海&16私鉄乗り鉄旅切符。
乗り鉄って商品名に入ってますね。
そう、
ちょっと待ってください。
おてちゃん向けってことですか、それは。
JR 東海&16私鉄って今おっしゃってましたけど、は
いはい、JR 東海エリアにある、うん、いわゆるローカル私鉄ですね、
はい、
16のローカル私鉄も乗り放題と。
なんか東海エリアっていうと、まあ、名古屋鉄道ですとか、
はい、
近鉄ですとか、
はい、
なんかその辺ぐらいしかイメージがないんですけど、
は
い、
そこら辺は大手なので入ってないんですね、
う
ん、
はい、
逆に
そうじゃなくても16もあるんですか。
16もあるんですよ。
例えば
ですね、うん、まあ、あの第三セクターですね、
うん、
昔国鉄 JR だったところから、うん、あの分離されたものっていうのは結構ありまして、
うん、
例えば天竜浜名湖鉄道、
かっこいい名前ですね、
はい、
うん、
とか愛知環状鉄道、
うん、
明智鉄道、
うん、
長良川鉄道、
うん、あ、それは聞いたことある、
うん、垂水鉄道ですね、
はいはいはい、
この辺りが第三セクターになります、
うん、
あと伊勢鉄道か、
はい、
うん、あとはもともとあるですね私鉄、もともとあると言っておかしいですけども、昔から私鉄として走ってるところですね、伊豆箱根鉄道とかね、
はいはいはいはい、あ、はい、その辺も、
ね、その辺まで入ってるんですよ。あの静岡鉄道とかですね、うん、意外にあの都市部といったらあれですけれども、うん、まあ、そういう鉄道も入ってたりとかしまして、うん、全部で16と、
それが乗り放題になると。
乗り放題ですね、
ほうほうほう。
で、あとさらにですね、まあ、あの在来線 JR 東海の在来線全部乗れるのと、はい、プラスしてこれはさすが JR 東海だなと思ったんですけれども、うん、特急券を買えば、うん、新幹線も4回乗れます。
ほう、
4回で、この切符自体の期限っていうのはだいたい何日間ぐらいなんですか。
土日の2日間。
2日間。
おお、土休日の連続する2日間ということですね。
はい、はいはい、で 東海道新幹線は、うん、ただ光こだまに限り4回、うんうんうん、で、まあ、利用できる区間は、JR 東海エリアということになってますので、うん、熱海から米原、東京は入ってません。
あ、なるほど、うん、そういうことですね。
ただ、まあ、4回乗れるので、うん、まあ、在来線の旅を楽しみつつも、うん、素早く移動したいときは新幹線に乗ると。
素早く移
動、だって2日間で4回乗れるんだったら十分でしょ。
そうですね、
平ったく行って2往復分ってことですもんね。
そうですね。
へえ、その私鉄に乗れるっていうのが僕ちょっとかなり惹かれていまして、これちょっとパンフレットお借りしていいですか。
どうぞ。このパンフレットも東海エリアに行かないともらえないので、
東海エリアに行かないとパンフレットがもらえないのにパンフレットがあるっていうのは、
私
は
三島駅でもらってきました。
え、これ取りに三島駅まで行
ったんですか。いや、まあ、ちょっといろいろあって、まあ、家族旅行のついでに行ってもらったんですけど。
電車乗ってないって嘘じゃないですか。
いや、車で行ったんですよ。
ああ、なるほど、そういうこと
です
ね。
でちょっと駅に行かせてって言って取ってきました。
なるほど、
てっちゃん魂をなんかものすごく刺激しているようですね。
いや、そうですね。あれ、これ三義鉄道って読むんでしたっけ。三義鉄道ってもしかして、はい、あのナローゲージの電車がある。
そうです。
買う。これいくら。大人一人様8480円、子供一人様3990円。安い。
安いです。
よし、みんなで乗ろう。これいつまで売ってるとかっていう、こう、
これはですね、驚くべきことにですね、期限がなくて、はい、あのずっと売ると言ってます。
常設
の切符らしいです。
これはてっちゃんたちはどれぐらいの衝撃度だったんでしょうか。
これはかなりネット上では盛り上がっていて、うん、あの JR 東海がここまでやるかっていうことで、うんうんうん、話題になってるのと、まあ、あの私鉄が入ってると何がまあいいかというとですね、うんうん、私鉄って結構別々にお金を払っていくと結構いい値段になるんですね。
そうですね。
それが全部込み込みで8480円というのは結構衝撃的な価格かな。
そうですね。あの、例えば東京から考えると、はい、まあ、熱海までとりあえず新幹線で行って、はい、そこでこの切符買って、はい、そこからこう2日間もう乗り倒して、でまた熱海からこう、ね、そこだけ切符買って帰るとかってすればいいってことですよね。
そうですね、
うん、ちょっと待ってください。あの発行人が明らかに引いてるんですけど。
いやいやいやいや、どう、そのね、そう、乗り放題でどういうところをどうやって回るのかなみたいな、ちょっと今頭で想像してたんですけどね。い
や、まずはね、やっぱ僕はね、この三義鉄道のナローゲージにぜひ乗りたいですね。あのレールの幅が狭いんですよ。なので、はいはい、電車もちっちゃくて可愛いんですよ。わかりました。じゃあ、吉津スコアに参りましょう。この JR 東海の JR 東海&16私鉄乗り鉄旅切符のほにゃらら度を10点でお願いします。
興奮度10点で
ですね、はい、分かっていただけました。
分かりました。
今10点満点って言わなかったんですよ、はい、僕もう花からこれ10点でしてということで、ね、もうみんな乗ろうということで、吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは JR 東海の JR 東海&16私鉄乗り鉄旅切符でした。吉津さん、素晴らしい情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、いろんなアイテムを紹介しまして、はい、あの僕はですね、その岩谷産業の煙が出ない焼き丸がいいだとか、うん、あとあの防災グッズのビーボ、これがとってもよくできてるとかっていう話をしてたんですけれども、うんうん、あの収録の合間に、はい、渡辺発行人とどれがベストかっていう話をしていた時に一致したのが楽コロ。
これあのここだけのベストですから、
ね、ここだけのベストですからね。コロコロとこうねクリーナーを使うわけですけれども、本当にあの毛とかあの小さいゴミがいっぱいついた、うん、あの粘着面を剥がすのももともと嫌じゃないですか。そうそうそうそう、心理的に。部屋は綺麗になったけど、うん、自分の手が汚れるのってやっぱどうしても抵抗があって、うん、それでさらにそのペリッと剥がすところを上手に見つけられない、まとめて2枚剥がしそうになるとかも、
ストレスがねすごかったんですよね。って
なることが多いので、
だから本当にこうね、私前も言ったかもしれないけど髪の毛がすごく抜けるので、
女性はもう必ずそうですよね。
だからそのカーペットクリーナーってもう絶対に必要なんですよ、うん、でもおっしゃる通りで、もうなんかストレスが溜まる。 っていう風になっちゃうんで、
あのそんなことに2分も3分も使ってるほど俺は暇じゃないんだよって思うことが多いですよね
切羽詰まってる時とかね。
そうなんですよ、うん、だから
もっと重要なこと考えなきゃいけないんだよみたいなね。
そうなんです、
そういうことありますからね、はい、
だからこそですね、その精神衛生上も、うん、それから、まあ、お部屋のクリーンナップにも、うん、それから手の先がね、うん、こう変に汚れたり傷んだりしないためにもですね、うん、このラクコロっていいんじゃないかなと
すごいですね、一つの製品でそういう精神衛生上っていうかね、
そうそうそうそう、
ストレスをなんか解放がいいっていうのってすごい、
すごいいいことだと思います
ということで週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K Trendy